ただいまから新約聖書コリント人への手紙第1、3章1節から9節までを通して神の協力者と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。コリント人への手紙に入りました。コリント人への手紙というのは、コリントという町、これは聖書の後ろにも地図がありますけれども、今のギリシャ、アテネからですね、大体100キロぐらい離れてるんじゃないかと思うんですけど、少し奥に入りますと、コリントという町があります。エーゲ海の中の都市の中ではですね、大変大きな町の一つでした。で、そのコリントの教会にパウロは、3回目の伝道旅行の時に手紙を書くわけですね。エフェソという町から書くんですけども、エフェソも大きな教会、町であり教会でもあったんですけども、そこからですね、コリントの教会に手紙を書きました。でパウロは、エフェソの教会にも手紙を書いていますけれども、コリントの教会にはですね、第1コリントの手紙と第2コリントの手紙というのがありますから、2つの手紙が残ってるんですけれども、さらにですね、あとこの聖書には残っていませんけれども、少なくともあと2通の手紙があったことははっきりしています。ですから、パウロがいくつもの教会を作り、また大切にしてきましたが、コリント教会はその中でも特にパウロが気にかけてきた教会なんだなというふうに思います。で、大体ですね、パウロが何で手紙を書くかというときには、いくつかの理由があるんですけども、大体ですね、教会に問題が起こっているから手紙を書くんです。新約聖書の中で、半分に近いぐらいの分量はこのパウロの書いた手紙です。そしてその手紙の内容は、教会で起こった問題についてパウロがいろいろとこう、指導したり、一緒に悩んだりしているということなんです。ですから、教会はこのスタートの時からいろんな問題を抱えてきました。それはこのコリントでもですね、同じです。で、特にコリントの教会はダントツで問題の非常に多かった教会です。多いだけでなくて深刻な問題、今の私たちから見てもかなり深刻な問題がいっぱいあったんです。1個や2個ではない。で、この頃ですね、書いた手紙は、他にもローマ人の手紙もこの頃書かれていますけれども、こんなにも教会って問題があったんだなと、なんだ最大の教会も大したことないじゃないかという感じですよ。コリントの教会に比べたら最大の教会なんていい教会だなって、ここまではしてないだろうと思うことがいくらでも出てきます。今日のところだってそうですよ。で、パウロはコリント教会の、そんなに最大教会がなんか問題があるとかってね、そんな積極的に言ってるわけじゃないんですけども、コリントの教会で大きな問題、いっぱいあるんですけど、パウロとしては順番をつけていくときに、一番大きな、一番最初にやらなきゃいけない問題は、教会の中で、仲が悪かった。なんだ、そんなの知ってるよ、みたいな感じかもしれませんけれども、仲が悪い。これはやっぱりですね、2000年前の人たちにとっても仲が悪いというのはやっぱり困った問題や、他にもいろんな問題あるんです。でもやっぱり仲が悪いというのはパウロもいくつもある問題の中で一番最初に扱う問題、やっぱり仲のいい教会になろうというのはやっぱり、パウロの手紙で、一言で言えばですよ、パウロの手紙を一言で言えば仲良くなろうよという感じですよ。なんで？だってイエス様が僕たちの、私たちのために十字架にかかってくださるほど愛してくださっているんだから、お互いのいろんなことを認めて仲良くならないって、これがですね、 まあ、パウロの手紙を一言で言えばですよ、こんな感じなんです。でも、まあ、それちょっと大雑把すぎるんですけども、今日の場所はそういうことです。それはコリント教会の中にはいっぱいグループがあったんです。そしてそのグループが結構、なんていうんでしょうかね、反目し合う。反目ってわかるかな？なんていう、張り合うというかね、競ってるというか、やっぱりコリント人の手紙を読んでると、なんか随分騒々しい教会だなって感じがしますね。こんなにいろんなことがあったらあんまり行きたいと思わないなって思いますよ、私も。ところがですね、コリント教会で結構人がいっぱいいたんです。不思議だなと思いますね。いや、こんな教会に行くのかなと思うぐらいですよ、今日のところだって。ね。4節に私はパウロに着くというよ、別の人は私はアポロに。ね。要するに、パウロ派とかアポロ派とか、あとでケパ派ってペトロ派っていうのも出てくるんです。ね。グループがあって、そのグループが、いろいろとこうギクシャクしている、ね、私は誰から洗礼を受けたのか、誰の教えにものすごく影響を受けたのか、誰 の薫陶を受けてきたのか、要するに自分の人生のボスは誰かという話ですよ。私はこの教会を建ててくださったパウロ先生と一緒に苦労を共にしてきました。だからパウロ先生の、なんていうか、仲間ですか。後で来たアポロの、あの人とはちょっとなんか、ニュアンスが違うな、みたいな感じで。で、アポロというのは、エペソでですね、信仰を持った、プリスカとアクラによってですね、導かれた、人ですけども、大変優秀な頭脳を持った人で、聖書にも通じ、また弁論にも通じていて、当時のですね、キリスト教に対して議論を仕掛けてくるユダヤ人もアポロにかかると論爆されていくような、そういうですね、当時ものすごくやっぱり秀才中の秀才でした。その彼がですね、キリスト教徒になって、そしてエペソからですね、やはりパウロがコリントをからですね、エルサレムに帰った後、間もなく彼は、コリントへやってきまして、パウロの後、コリント教会の人たちに聖書を教えていくわけです。これはですね、コリント教会の骨格を作っていくので、ものすごく重要な時代でした。みんな本当によく聖書のことがよく分かり、イエス様のこともよく分かっていくわけです。ですから、アポロ先生、すごいなってみんな思って、いるうちに、アポロの人気というのはすごく高くなっていくわけです。そうするとですね、前いたパウロ先生と一緒にやっていた人たちは面白くないわけですね。なんか目に浮かぶような感じがするでしょ。で、そこへさらにややこしいのは、ペテロ先生がやってくるわけです。ペテロはもう別格です。パウロやアポロから見れば。パウロとアポロはですね、福音書の中には出てこないんです、名前が。当たり前です。でもペテロは、福音書の中に名前が出てくるあのペテロですから。湖で漁師をしていたのをイエス様から直で声をかけられて、そして一緒にやって、まあ、最後イエス様のこと裏切りの失敗もして、もうドラマの連続です。あのペテロが。そのペテロがコリントにもやってきたら、やっぱりこれはですね、大人気だったと思うんですね。そうするとやっぱりこう、まあ、ケパというふうに後でこの22節出てくるんですけども、ケパというのはそういうふうな言葉で呼ばれてたんですよ。同じです。ペテロと同じですけども、このペテロがやはりその中で一つのペテロが大好きっていう人が生まれてくるわけです。でこの3つのグループがまだ他にもあったみたいですけども、この3つがお互い仲良かったらいいんですけども、仲が悪い、そのことがいっぱいこうペテロじゃなくてパウロのところに聞こえてくるわけですね。で、パウロのところにやってくる人たちも、あのアポロ派の人たちがこんなことを言って、パウロ先生のことをこんなふうに言いましたとかね、 あのペテロ派の人たちがこんなこと言ったとか言って言いつけに来るわけです。そしたら今度はアポロ派の人たちがパウロのところにやってきた手紙を書いたりして、パウロ派の人たちがこんなこと言われたとかね、そんな手紙いっぱい来る。それでパウロはもうついにコリントの人たちに向かってこう手紙を書いたってわけです。パウロはそういう人たちのことを、あなたたちは赤ちゃんみたいだって言ったんですよ。そんなことやってるのは赤ちゃん。三つの言い方をします。三章の一節に、肉に属する人、キリストにある幼子、これ両方同じ意味なんですけども、肉に属するというのは御霊に属するという言葉とに反対側にある人ですね。御霊に属するというのはこの、なんていうか神様に喜ばれるように生きていこうとする、その聖霊の、聖霊なる神様の言葉に、従って生きていこうとする、そういう人に対して肉に属するというのは自分の自己顕示欲に従って生きていこうとする、自分のことを中心に生きていこうとする人を肉に属する人というんですね。で、キリストにある幼子っていうのは、これは赤ちゃんのことです。で、今でもやっぱり赤ちゃんのまんまだと2節に書いてある。で、その原因は3節に、あなた方はまだ肉に属している、あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そして、ただの人のように歩んでいるのではありませんか。ただの人ってね、全部同じですよ。肉に属して赤ちゃんでただの人、全部同じことを言ってるんです。信仰を持ってないで歩んでいる人のことをただの人って言ってるわけですね。イエス様の救いを信じない、信じて歩むことをしていない人のことをただの人というふうに呼んでいる。全然変わっていない人をただの人と呼ぶわけです。それは妬みや争いを持ってたらそれと同じじゃないかパウロは言うわけです。なんでそういうふうに争いあるのか、妬むのか、それは大切なことを信じようとしない、認めようとしない、分かっていてもそれを、大切にしないでいる、ほっぽっておくからそうなるんだ。それは何か、すごく大切なこと、絶対にそれを忘れてしまうと赤ちゃんに逆戻りしてしまうこと、それは何か、赤ちゃんがわーって泣くのと同じようになってしまうのはなぜか。人間はですね、普通赤ちゃんのようにはね、普通には戻ったりはしませんけれども、霊的な面でいけば赤ちゃんのように戻ってしまう時だってあるんだって言います。それは、そのことについてパウロは6節で、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長してくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って、自分自身の報酬を受けるんです。つまり、大切なのは、成長させてくださる神なのですって書いてある。このことを忘れてしまっているっていうことです。いくらですね、命のない種を植えたって、何か植えたって、どんなに苦労して植えたって、水をいっぱいかけたって、そこに命がなければ何も出てきません。ただの水遊び、ドローンカートルでしかないんです。でもそこに教会ができたのは、そしてこのコリント教会ができたのは、パウロがいたから、アポロがいたからではなくて、それはただ神様から与えられた使命を果たしただけの話で、あなたたちがクリスチャンになったことも、そしてそこで信仰生活をしていることも含めて、成長させてくださっているのは、私でもアポロでもなくて、神様が働いている。そのことを忘れてしまっている。 成長させてくださっている神様を忘れたら、人間が何をしたか、そればっかりです。この人はこれをした、あれをした。この人はこの人よりももっとこんなことをした。そればっかりしか見えてこないようになるんだ。そうじゃない。何をしたっていいけれども、何をしたって、それがどんなちっちゃいものでも、大きく見えることでも、何関係ない。大切なことは、成長させてくださる神様がいてくださったからこんな風になったんだっていう、そのことが信じられる人、それが大人だってことですよ。そういう風に自分のことも人のことも教会の働きも見える人、信じられる人が大人である、霊的な人であり、そしてただの人ではない。神様の働きによって生かされているということを信じなければどうなるか。今言ったように、そうやってこんなことをした、あんなことをしたって見えることばっかりですよ。それだけが自分の目指すところになり、人の評価を気にするところとなり、私はあの人よりも、まさにそのことでコリントの教会はすさんで荒れていくわけです。結局、自分を何とかしてその場所で誇れるものになりたい。注目されるようなものになりたい。人よりも優れたものとして思わせたい。勝っているものとして自分も思い込みたい。そういう見栄と勘違いの中を自分を駆り立てていく。そんなふうになっていく。赤ちゃん、うわーって泣くのと同じだって言って。みんなからあやされないと、なかなか泣き止まない。それをパウロはこの議論の、一つの終着点として21節で、ですから誰も人間を誇ってはいけませんって書いて、人間を誇っちゃいけない。これは自分自身のこともそうですけれども、他の人のことでも、その人の働きを、その人が何をしているか、大きい働きだとか小さい働きだとか、そんなことを気にすることも同じです。人間を誇ることと同じ。結局は小さい、あの人よりもあの人の方が大きいとか小さいということを言ってる人は、考えてるときは自分自身もあの人よりも大きいとか小さいとかって考えてるわけです。つまり何とかして自分も誇れるようになりたいと思ってるからそう思うわけであって、パウロは誰も人間を誇ってはいけない。誰もです。なんで私たちの人生というものは、例えて言えば土台はイエス様だということをこの10節から言うんです。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。でこの土台についてですね、11節というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちのために命を懸けて愛してくださったイエス様を自分の人生の土台にする、人生の中心に据える、その上に立て上げていくのが私たちの人生です。その人生はその人によって様々です、ね。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。ここはですね、どんなふうに捉えたらいいのかなって思うところですけれども、その人はその人によって、金のお家、銀のお家、宝石のお家、木、草、藁、いろんなお家があっていいってことだと僕は思うんです。金のお家の方がいいとか、そういうことではないんじゃないかなと思います。でも、あの3匹の子豚のところにね、狼がやってきて、藁とかみんな飛んじゃうでしょ。あれと同じことが私たちの人生にも起こるわけですよ。狼が来るみたいに、あまりいい例えじゃないかもしれないですけども、終わりの日が来る、世の終わりの日が。その世の終わりの時に私たちの人生はこの神様の火に さらされるんです。そしてほぼ全部消滅します。13節ね、その日がそれを明らかにするのです。というのはその日はその世の終わりの時ですよ。火とともに現れ、この火がその力で各地の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。つまりイエス様を土台にしてたら必ず助かる。でも私たちが一生懸命建てたものは、ほら見ろこんなすごいもの建てたぞって言ってても、その最後の裁きの中で火がブワーッと襲ってきた時には、神様の前には取るに足りないものだったということが分かって真っ青になるだろう。でも私たちはイエス様のこの土台を据えてたことによって天国にちゃんと行けるようになる。そういう私たちはそういうものなんだ。私たちが今やっていること、ほら見ろ俺のやつは金だぞ、お前は藁だみたいなふうにね、やっぱり俺は泥でしかできてないかなみたいにうつむいたりしてる。それはこの神様の前に立って生きていくということから考えれば、そんな大きな問題じゃない。それよりも私たちは金であっても宝石であっても草でもあって藁で建ててもいいんです。なんでか、21節で誰も人間は誇ってはいけませんって言った後にこう続けるんです。全てはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、全てあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。つまり人間は誇ってはいけない。成長させてくださる神様、私たちの人生をに全てを与えてくださる神様を本当に誇りとするなら、神様は私たちに必要なものは全部、過去も現在も未来においても全部与えてください。私たちの人生に無駄なものは一つもなくなる。このコリント人の手紙の前後に書かれたローマ人の手紙の中でも最も有名な手紙の中に、神を愛する人々のために神は全てのことを働かせて益としてくださる、あのことと通じている。つまり金でも銀でも木でも草でも藁でもあってもいい、そんなことはどうでもいい。私たちはキリストのものであり、キリストは神のものであり、それはどういうことかというと、9節に出てきますが、私たちは神の協力者として生きているんだ。神の協力者としてこの土台の上に、あるものは金で、あるものは銀で、あるものは藁で、それを神様は、あなたは藁でこれを作りなさい、あなたは金でこれを作りなさいって。何でもいい。でも神様の協力者として私たちは生きている。自分はこれだけのことができているから立派な人間だ、こんなことを知ってるんだからすごいだろうと、そういう人はですね、18節のそのことをこういうふうに言います。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。本当に知者になるためには愚かになりなさい。つまり人間を誇らない人になりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。自分のしていることを誇らない、人のしていることも 羨ましがらない。いや、見下さない。それが大人なんだ。そこに行き着くためには大人になっていかなきゃダメ。コリント教会を混乱させていくものは、つまり自分をよく見せようとする自己顕示欲だ。信仰を持っている人たちが人より認められようとして見栄を張ったり見下したり声を大きくして威張ったりしていく、それはどんなに聖書の知識があっても、どんなに素晴らしい教会での奉仕をしているように見えても、結局は赤ちゃんなんだ。別れて争うということは、それが一番よく現れるところなんだと、パウロはコリント教、コリント書の一番最初にそのことを言うんです。そしてこの議論の一番最後のまとめに4章の6節で彼はこういうふうに言います。さて兄弟たち、以上私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して傲慢にならないためです。私たちはどっちかにつくときに、必ずついたら向こう側の方が自分よりもレベルが低いって思うわけですよ。あいつは分かってない、あの人たちは愛が足りない、私たちの方がいいんだ、そういうふうに思う。それは他方に反対して傲慢になってる、自分は赤ちゃんに戻ってるってことに気づかなくなってる。それはこの教会をこうやって生かしているのは、あなたの努力によるのではない、あなたの奉仕によるのではない、あなたがこうやって頑張ってきたのではなくて、成長をさせてくださる神によってこの教会は、そして私たちの人生は豊かにされていく。私たちは神様の協力者として、だからそういうことではなくて、神の協力者としていろんな仕事を、いろんな奉仕を、この人生のいろんな場所です。教会だけでなく、社会で、会社で、お家で、学校で、神の協力者として。つまり、この小さな私が神様と一緒に働くように、神様から選ばれたんです。神のものであるということは、神様がご自分の喜ぶことのために、この世界に、ご自分の喜ぶ世界になっていくために、神様はこれをしてほしいと思うことを私たち一人一人に、あなたは私の協力者だから頼むと言って、私たちはイエス様を信じる者として、この世界ができる前から選ばれて、この世界をこのためにあなたに託す。このためにこの仕事を託すと言って私たちは与えられたんです。それが私たちの一人一人の人生の意味です。神の協力者として生きていく。神様は一緒に働いてくれ。一緒に働こう。そうやって私たちを招いてくださっている。それが私たちのキリスト者の人生の正体です。人間を誇って、あの人はこうだ、あの人はこうだなんて言ってる暇はないんです。私は神様の協力者として何をしたらいいんだ。この世界を神様の喜ばれる世界に変えるために、私は何をするように協力者として神様から一緒にやろうって言われているのか。それが私たちは自分を見せるために生きていくのではなくて、競うために生きていくのではなくて、神様と共に働く、この生きがいに夢中になって生きていく、そういう祝福された人生、私たちにとって祝福された人生というのは、そういう生きがいだと思うんです。私は何度か引用していますけれども、トルストイのですね、小説で まあ、本当に短い薄い本です。120ページぐらいの光あるうち光の中を歩め。今日もう一度その小説短く紹介したいと思うんです。ほとんどはですね、いろんなこう長い議論が続いていて、まあ、あまり面白くないかもしれません。でも、本当に聖書がまだできるような原始キリスト教の時代に、パンフィリウスというキリスト教徒と、それからその親友であったユリウスという二人の物語です。そして、その頃はイエス様を信じるということによって迫害されていくような時代でした。そしてユリウスはこのパンフィリウスの生き方に大変惹かれながら、何度もキリスト教徒になろうかと考える。でもそれを何度もやめていくわけです。そしてそのうちですね、このあとユリウスは、やっぱりこんな虚しい人生はやめて、パンフィリウスの言うように、キリスト教徒になろうとして努力し、進もうとするんですが、そこである人に出会う。そうすると、あなたはそんな世の中の虚しい生き方をキリスト教で解決しようなんて馬鹿げている。あんなところに行っても絶対に虚しさは解決できない。そのためにはあなたはまず若いんだから結婚して、そして子供を設け、そして仕事をしてみなさい。そうしたらあなたの人生は充実するものになる。彼はキリスト教徒のところへ向かう途中で、その老人から言われた言葉で、ああそうかと思って引き返すわけです。そして彼はお父さんの言う通りに家柄の高い人と結婚をして、それで子供が与える。そして次々とその商売はどんどん成功していって、大きな財産を築き、そして町の中でも有力な人、選挙でもどんどん立っていって、大変な大きな地位を得ていきます。ローマ皇帝からも大変こう寵愛を受ける。そしてですね、もう本当に世の中のもうあらゆるこの、人が欲しいと思うものを手にしていくことができるわけです。そういう中で、奥様がキリスト教徒になりたいと聖書を読んで大変興味を持っていく。ところが自分はある時にやっぱりキリスト教徒いいなって思うんですけども、やはりですね、奥さんが行ったらもしかするとあそこ行ったら貧しい生活が待ってるかもしれない。そうしたら私たちはいいけども子供たちはかわいそうだ、だからやっぱりやめようと言ってですね、やっぱりそこでやっぱりやめてしまう。ところがある時に彼は大怪我をするわけで、競技中に大怪我をしてしまう。その怪我をしている間に自分の奴隷が莫大な財産を持ち逃げしていく。それから、今まで自分のライバルだった選挙の相手に負けてしまって、大変地位を、高い地位を奪われてしまう。仕事もうまくいかなくなってくる。子供たちがどんどん反抗していく。自分の莫大な財産をどんどんどんどん使うようになっていく。そしてさらに最後には、自分の父親が死んだという噂が、その子供たちのところに流れて、行ってみたら子供たちはパーティーをしているわけ。父親が死んだ。やった万歳。これで財産は全部俺たちのものだってパーティーをしている。怒り狂った彼は息子をですね、殴り飛ばして気絶させてしまう。そして、すでに亡くなられた自分の妻のところの部屋に入って、途方に暮れるとそこに聖書があるわけ。さっと開いてみると、すべて疲れたもの、重荷を負っているところ人は私のところへ来なさい。そうだ、やっぱり私はこの方の言葉にずっと答えなければいけなかった。もう私はこの迷うことない。ここへ行こう。彼は決めるわけです。途中で彼を何度も食い止めてきた、老人の医者に会います。そしたらまた医者は、そんなことはあなたの気の迷いだと言う。しかし彼は、もうあなたの言うことは聞きません。私は決めましたと言って、彼は、当時、迫害を受けて、殉教者も出していた、そのキリスト教徒のところへ行くんです。そして、ついにユリウスにそこで出会うわけです。ついに私はここへ来てしまった。 よろしく。よく来たね。それじゃあこれから私と一緒にここで働くことがいっぱいあるから。そして彼はですね、じゃあ明日この畑を歩いてみなさい。そしてあなたは自分が 何をしたらいいかが分かるだろう。で彼はその次のに行ってみます。ブドウ畑が広がっていました。もう若いブドウ畑、いっぱい草がついているブドウ畑へ行ってみる。しかしそこにはもうたくさんのクリスチャンが働いていて、自分の居場所がない。で、他の畑へ行ってみる。そこはもうちょっと古いブドウ畑で、草は少し減っているんです。でもそこにもですね、クリスチャンの人たちが二人一組になってブドウの草を収穫している。そこにも彼は居場所がなかった。それで、彼はですね、どうしたらいいだろう。もう一個向こうへ行ってみると、そこにはもう古いブドウ畑があって、ぐにゃぐにゃと曲がったつるには、もうブドウの草がもうどこにも見えないような畑。それじゃあ、ほとんど人は働いていない。そこへ来て彼は、これは僕の人生だ。あの時に、主の言葉に答えてくればよかった。そうしたらこんなふうに実が実ったにもかかわらず、私は全てそれを捨ててしまって、今、私の人生と同じように、私の人生はもうこんな人生でしかない。それは私の、大きな裁きでしかないのだと。彼はそこに泣き崩れるわけです。そうしたらそこへですね、一人の老人が彼の後ろから来て、こういうふうに言います。働きなさいよ、兄弟。働きなさいよ、兄弟。働きなさい、兄弟。労働は喜ばしいものだ。そして、その老人は言うちに、そこに残っているブドウを丹念に探すと、ブドウの房がいくつかついているということが分かるよ、教えてくれる。ほら、ここにも、ここにも、このブドウは、あの若いブドウのと同じブドウだ。あなたは、私たちの主は、光あるうちに光の中を歩めと言われた。あなたは今、その光の中を歩もうとしているんだ。あなたはいろいろな後悔の中にいたけれども、今やっとここへ戻ってきたんだから、あなたの仕事は、これからすべて神様と共に働く仕事になるのだ。だから、あなたはもう小さな仕事も大きな仕事も何でもすべてが神の働きの一つだということを知って、ここで働きなさい。最後のこの小説の3行を読みます。それでユリウスは安心した。兄弟たちのために全力を傾注して、全力を注いで労苦しつつ生活を続けた。こうして彼は喜びのうちになお20年生き延びた。そして肉体の死が訪れたのも知らなかった。私はこのそして肉体の死が訪れたのも知らなかった、これが神の協力者として生きていく生きがいを持っている人の姿じゃないかなって思う。私もこんな人生の最後を迎えたいなって思う。それは光あるうちに光の中を歩め、私たちはその光の中を招かれて歩むということは、私たちの人生は自分を見せるための人生ではなく、神の協力者としてこの世界に神様と一緒に働く喜び、それをですね、分かち合う場所がこの教会である。そこに私たち人生一人一人が招かれている。そのことをパウロはこの教会をまず第一に投げかけて招いた。私たちもその言葉に応えたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、光あるうちに光の中を歩め、私たちの人生になお光があるうちに、与えられているうちに、イエス様の光があるうちに、神の協力者として歩むようにと呼びかけられているうちに、 その人生を歩んでいくことができる、そういうし、幸せを私たちが見出していくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によって祈ります。